Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年12月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてゲストは1ヶ月ぶりの登場です。魅惑の菅さん純ボイス、この方です。
こんばんは、M 角です。よろしくお願いします。
M 角さんが1ヶ月ぶりの登場ということで、はい、長谷純とは初対面。
そうなんです。初めてお目にかかりました。
はい。そうですね。
でもあの、長谷純は、さんまさんとはゆかりがありますから。
いや、全然ないじゃないですか。
あるんですか、まあ、奈良県出身。
それぐらいでしょ。
少年時代を奈良で過ごした男ですから。
広い意味でのね。
広い意味でで、奈良で過ごして。
はい。
あの、高校時代人気者やった。
もう、後追うようにね。
東大寺学園ね。
あのね、ほんま。全然ちゃうじゃないですか。対照的ですよ。
対照的な、地味な、はい、橋の方のステーション時代を。
冷や飯組ですよ、ね。
冷や飯食って、はい、もう冷やご飯ばっかり食べてきた人生ですから。
お茶漬けにしてくれね。
もうでもね、無角さんとも1ヶ月ぶりで、ね、イベント以来ですかね。11月20日のロフトプラスワンウエストの、はい、アカシアさんまヒストリー1の、はい、出版記念イベントがございまして、あの、テルエ先生はお越しいただいてたんですけど、
私は、はい、はい、ちょっと参加できませんでした、
ね。不参加でしたよね、
はい。はい、不参加です。不参加なのにこの場に。はい、お邪魔してるというね。はい。
だからそこでちょっとね、あの、ねじれ現象というか、あの、起こってることがございまして、というのも私、はい、今日、12月16日、はい、44回目の誕生日を迎えまして、
はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あなた方、あの、40代男性なんですから、社会性を。
あ、よかった。
もう少し社会性。
タイミング同じでよかったですよ。だから、遠隔さんに先越されてたら、なんか、やっぱりね、目立っちゃうじゃないですか。
社会性のなさが。誕生日を迎えまして、ありがたいことに、リスナーのね、皆さんから、お誕生日プレゼントをいただいたりしてるんですけれども、その中で森山塾さんから、いつも本当ありがとうございます、塾さんからね、バームクーヘンを送っていただきまして、で、バームクーヘンが3箱送っていただいたんですよ。
おーおーおー、
3箱。
3つに分かれてるわけですね。
大きな箱に入れて、その中にまだバームクーヘンが3箱入ってて、で、そのね、一番大きな箱の、何を送ってきましたっていうところには、バームクーヘンと手紙と書いてあったんですよ。で、その手紙もなかなかね、その一番大きいバームクーヘンが、私宛てなんだろうなと思って、で、どこを探してもそのね、見つからないんですよ、なかなか。
手紙が。
あれ？ほんで、その段ボール箱が、これ二重底ちゃうかとか言って、KBS の伊藤さんとかが、この段ボール箱の下に。
あ、なるほどね。抜き取られへんように。
厳重な。梱包してるんじゃなかろうかな、みたいなことを言って、いろいろ探したんだけど、見つからなくて、最終的に、この私宛てのバームクーヘンの上にのし紙が貼ってあって、
は
あ
は
あ、でね、そのまた下かなに手紙が
挟まれてのし紙と箱の間に、
はいはい、
じゃあもう放送する段階でこうお店の人に渡さはったんですかね。
ですか ね、
これ一緒に入れてください。
ああ、そうじゃないと、ね、そうじゃないと無理でしょう、
はいはいはい、
うん、で やっていただいたんですけれども、で、そこにね、メッセージ書いてありまして、隅田先生お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、はい、素敵な一年になりますように、楽しい放送と本業の弁護士業務でもご活躍を、はい、心ばかりのお祝いの品をお送りいたしましたということで、小さいのはテルエ先生と M 角さんにお渡しくださいと。
あ、まあ、ありがとうございます。
あのメッセージあるんですけど、おそらく今日は先週の流れで、
はいはい、
M 角さんとテルエ先生がゲストだと、
ベストマッチだと、
認識されて送ってこられたと思うんですが、はい、テル先生来られてないんで、
はあ、
あの、テラ先生の代わりにバームクーヘンを渡しときましたんで。
代理で。代理。受け取ります。代理で。配慮いたしますんで。はい、きちんと。はい、
もしかしたら、後ほど、ね、森山塾さんから、不当利得返還請求っていうような形で。
まあ、きちんとお届けしましたっていう形で、
ね。法律上の原因はないですからね。いや、でも、もうそ、テレビ先生お渡し しようと思ってらっしゃるんですか。
お渡し
でも会う機会ないじゃないですか。もういいでしょ。もう、
もういいですか、
ね、一旦あなたが受け取ってうん、うん、もう食べてください。バームクーヘン。親ご家族で。
クレーム来ませんか。
だからその可能性があるんですよ。不当利得やという、ね、可能性としては法的には、うん、森山塾さんからの請求、
はい、
あるいはテルエからの。
はい、
本来自分が、はい、受け取るべきものだったということで、バームクーヘン相当の、バームクーヘン現物、もしくは、
はい、
うん、その、金銭的な価値、経済的価値を要求される可能性は残ると思います。でももう食べちゃってください。
はい、うん、
よろしいですかね。
はい。はい、一応、まあ、代わりに。お受け取りするということで、
はい、もう食べてください。
美味しくいただきましたってやつ。
そうですそうです。いやほんまでもね、その先月のイベントは、
ほうほう、
まあ先週も言ってましたけど、
ね、やっぱりご本人いらっしゃるんでね、その前で改めて振り返らないと。多
幸感のあるイベントで、
場所はどちらでしたっけ？
言いましたよ、ロフトプラスのウエスト。
すいません、
もう来てへんからわからんわな。大谷くんも昔来たことある。
ああ、そうなんですか。うん、
だから59回目の誕生日を勝手に祝う会、さんまさんのね、はいはい。その時大谷くん来てました。
はい、うん、大阪やったらな、京都やったらまた違うかなっていうところあるんですけど、
ね。まあまあね、事務所も京都やし、お家は滋賀やし、奈良出身やし。で、なかなか盛り上がりまして。はい、でね、M 角さんが、
はい、
大一番の時に、
はい、
イベントの前に絶対することがあって、
は
あ、私はね、M 角体操と名付けてるんですけど、前剣体操あるじゃないですか。
あ、なんかね、くねくねちょっと
する。今大リーグ行かれてる前剣、はい、前田健太選手、はい。あの方がやる、この体くねくでするのを、
は
あ、M 角さんもなさるんです、
は
あ。大一番の前には。
は
あ、M 角体操、はあ、今回もされてましたよ。
同じものをされるんですか。
前剣体操とですか。いや、M 角体操の方が、
そうなんです。僕、無意識にやってますよね。やってますけど、やってました
か？やってます、やってます。体をくねくねくねくね。
それはその時だけじゃなくて、何回か目撃されてる。
ね、そう、イベントの時はよくやられます。
まあ、緊張して、それほぐそうとはしてる
かなっていう。今ちょっとされましたけど。
あ、今もね、このブースで、ちょっとされましたけど、うん、はい、それどころじゃなくて、もう、くねくねくねくね。もう静かに見守ってるんですけど、うん、ああ、M 角体操や。出た。
まあ、前剣も M 角も両方 MK ですもんね。
おぉ。君なんか、言おう思ってやってる。
こういうとこなんですよね。
そういうとこが、テルエの、
指摘が入るところ。
指摘が入るところで。
流れを切るような。
わては、隅田さんの話に、うん、どういい塩梅で愛の手を打つか。うん、
入れて、螺旋状に上がっていくで、と、おっしゃってましたね。
言ってた言ってた。何逃しとんねん話ですけれども。
いやいや、
そう、確かに MK ですよね、はい、うん。うん。まあだから、元祖じゃないですか、マイケン体操の M 角さんの方がだいぶ年長者ですから。
どこかでね、盗まれてたかもしれないですよね。
どこかで、うん、なんかいいな、みたいな、うん、体、ね、柔軟体操の代わりに、うん、
うん。
まあそういう大一番を前に、
うん、
そういう体操もなさって、
はい、
イベント盛り上がりまして、うん、で、まあこの1ヶ月出版から何があったのかっていうのは、うん、じっくり後で伺いたいなと。
はい、
思うわけですけれども、はい、まあでもね、こういう誕生日お祝いのメッセージいただくのは、
うん、
もういくつになっても嬉しいもので、はいはい、
そうですよね、なかなかそんなんもらえないですよ。
ねえ、なかなか、この方はポッポさんからもいただきました。
はい、
あ、ポッポさんの前にね、
いつもね
送ってくださってる、
はい、
そうなんですよ、けむりさん。
はい。
けむりさんもね、お誕生日、今日はチョコを送ってくださいまして、この方はいつも私が人気あるということを、
うん、
偽造するために、読売テレビにお手紙送ってくださったりとかね、この人は、 実は人気あるんですよっていうのを対外的にアピールしてくださるんですよ。
すごい。スポークスマンです
ね。スポークスマンなんですよ。ずっともう昔から読売テレビに送ってくださったりするのがこの煙さんなんですけれども、今回は、はい、KBS 宛てにお送りいただきまして、うん、弁護士で俳優の墨田竜平先生お誕生日おめでとうございます。これ12日に送ってくださったんですかね。今日12日土曜日の肝入りますますかっこよかったです、はい、夏の短パンもいいです。いや見てくださってます
夏の短パンもいい。
短パンも履いてました。確かに
ちょっと思い起こさはったんですね。
はいはい、はい、最後の肝入りっていうところの姿決まってますねあの木本さんと一緒にポーズ撮るんですよ。肝入りっていうポーズなんですよ。
あるんですね。
はい、あのハートのマークでそれをこの心臓の前に
あそうな
る引き寄せて肝入りってやるポーズがあるんですけれども、はい、はい、決まってる。
決まってました
か。はいはい、うん、スマタンに出演されているのを見逃していました。これからはちゃんと見ます、はい、ラジオもテレビも楽しみです。これから寒くなるらしいのでご自愛くださいねということで、けむりさん毎年ありがとうございます、はいはい、けむりさんの尽力のおかげで、はい、スマタンも多分毎月出れてるんじゃないですか、はい、読売テレビに長年
そうでしょうね
やと思いますよ。
その可能性ありますよね、
はい、吉本興業は全くそういうことしてくださらないですから、はい、そういう売り込みとかしない会社ですから。だからけむりさんが
すごいな、
毎年ほんまにね、季節季節で送ってくださるんですよ。初中見舞いであるとか、
うん、なるほど、季節ごとにね、
季節ごとに
季節のご挨拶として。
そうなんですよ、はい、だからそれで私の仕事も増えてるんじゃなかろうかなと。
なるほど、
はい、で、またこちらもメールいただいてますけれども、
ポッポさんは
はい、そうです、ポッポさん忘れてましたあの今年じゃない、今週お送りするハマグリ顧問アワードはこの郵便投票も受け付けてましたんで、
はい、
でこれで結構、はい、その郵便投票どう集計するかで、
あ、また揉めるんじゃない、
揉める可能性があるんで今日は選挙人として、はい、あなたに
そういうことなん
ですね。そうなんですよ、不正のないように
選挙管理員、
選挙管理員として、
はい、
M 角さんは投票される対象者ですから、
ははあ、なるほど、
ちょっと中立でないかな
、ね、密室でちょっとね、選考がなされる、ね、
そうです、そうです、はい。うん、いろいろね、そういう法廷に持ち込まれたりとか。
私やったら大丈夫なんですかね。
あなたも投票される可能性が。
ないですか？大丈夫なんですね。全くない。
ごめんなさい、失礼なこと。ちょっと失礼なこと言いました。
皆無のようなね。
ごめんなさい。あなたも可能性はあるんですけれども、はいはい、そこはやっぱり、はい、まあ、職業的なね。うん、
職業倫理で、
職業倫理がございますから、はいはい、やっぱり中立公平じゃないといけないし、
時勢が働くだろ
う。そうでしょ、弁護士バッジって何の絵描いてますか、あれは
天秤ですか。
天秤でしょ、
はいはい、
ね、
はい、
うん、だからそれ平等、平等というか公平じゃないといけないっていう、
傾いててはいけない、うん、そうです、
そうです、そうです、うん、M 角さんはアカシアさんま研究家ですから
あ、もうすでにもう重りが
もうその時点で偏りあるじゃないですか、めちゃめちゃ
運動が乗ってるわけです、
めちゃめちゃもうアカシアさんま研究家とも
うかな
もう完全にもうね、公平性とか一切なく、もうさんまさんを一筋で研究していらっしゃいますから、
そうです
よね、そこはあなたが職業倫理に基づいて、はいはい、はい、公平なジャッジメントをしていただきたいなということで、
はい、
はい、ポッポさんお誕生日おめでとうございます。これからも良き日々を過ごされますようにと、そうなればいいなと思っております。いつも楽しい放送ありがとうございます、次のゲスト M 角さん楽しみですと、
はい、
いただいております。ハマグリ、アワード2020主演男優賞は M 角さんかなと思いきや、アキさんに一票投じます。
ね、
まあまあまあ、まだまだ、これからまだまだありますから。
長いですよ。
M 角さん、そんな、M 角体操せずに。
ここからポイントのね、こう。
そうそうそうそう。
どっちが入った、こっちが入った。
アキさんが、1回の登場なんですけれども、うん、多いんですよ。
あ、
これは。これは、
なかなかいい戦いが。
アキさん VS M 角さんっていう。
予想されますね。
まあ、アキさんは一切預かり知らないんですけど。こんなことが行われていようとは。
ノミネートされてることも
ご存じないです。
ご存じない。
ハマグリ顧問アワードもご存じないでしょう。はい。アキさんに一票投じます。またゲストに、来ていただきたい。
なるほど。
で、不正なき公正な結果発表を願うばかりです。
もう疑心暗鬼です。
疑心暗鬼になってらっしゃいますね。ハマグリ顧問アワード2020。ついにこの季節がやってまいりました。 清水寺の今年の漢字も今週密ですかね、
はい、
発表されましたけれども、同じく京都で行われる冬の風物詩、
はい、
はまぐり御門アワード栄冠は誰の頭上に輝くのか、
はい、
というわけで、MVP 候補筆頭の M 角さんが、
はい
はい、今夜はゲストに来られてるわけですけれども、
受賞待ちですよね。
受賞待ちですけれども、何が起こるかわからないのが、一寸先は闇なのが、はまぐり御門アワードですから。
無冠のまま帰っていただく場合も。
当然ありますよ。当然
ありますからね。
はいはい。もしね、今年の漢字は、密でしたけども、
はい、
今年のアルファベット、一文字であれば、やっぱり無角さんの M やったんちゃうかなっていう声もあるとは思うんですよ。
みんなそう書いてるでしょうね。
アルファベット一文字やったらね、うん、
ええ、
ただ厳しいですよ、
はい、
はまぐり御門アワードは公正な審査をお届けしますから、
はい、
今回ね、
はい、
先週募集したら、うん、たくさんのリスナーの方からメールいただきまして、
はい、
この番組3年、はい、何ヶ月かやっておりますけれども、はい、一番多かったんじゃないですかね、
そうなんですよね、うん、
もともとはね、はい、先週話すことないなっていうことで
風物しちゃうんですか。
はい。話すことないな、あんまり事件もないなっていう話で、はい、じゃあ、はまぐり御門アワードいうことしようか、というきっかけで始まったわけですけれども、なんでも賞ってこんな感じじゃないですか。
そうなんでしょうね。
アカデミー賞とかにしても。
ミスなんとかとかね。
ミスなんとかね。うん。ほとんどの賞がそうやと思います。初めはそうだと思います。
はい、
うん。でね、だから、初めて送ってくださる方のメールをたくさん取り上げたいんですが、
はい、
ラジオネーム、ののちゅうさん。ののちゅうさんも初めてじゃないですか、はい、30代、男性、京都府の方です、
はい。
毎週ラジコで楽しく拝聴させていただいております。はい、ののちゅうです。放送日は忘れましたが、すみださんが、なぜラジオを続けているかを喋られていた回です。すみださんの声を詰まらせ、感極まった声を聞き、私自身も込み上げるものがありました。その回に一票をよろしくお願いします。はまぐり御門アワード2020、寒い日が続きますが、ご自愛ください。はい、ということで、はい、今年のはまぐり御門アワードは、私ということで。
いきなり。
いや、ごめんなさい、僕はね、最初読むメール間違えました。ののちゅうさん、順番間違えました。今読み出して、僕、M 角さんのことを書いてるので読もうとするつもりで、いや、俺のこと書いてるから。
違うかった。
違うかった思って、うん、違いました。
チョイス間違えましたね。
間違えました。初めての方の読もうと思ってて、はい、このののちゅうさんもありがとうございました。
終わりかけました。
終わりかけましたね。はい。はい、ラジオネーム、善逸ちゃん。善逸ちゃんも初めてでしょ？
善逸ちゃんは。
大阪府女性50代の方からいただきました。
ね、
あ、善逸ちゃんは鬼滅ですか？
に出てきますよね。
うん、出てきますね。
はい、山口さんも鬼滅は？
あ、見ました。
あ、そう、やっぱりさんまさんが話題されたから。
さんまさんが話題されたんで。
一旦やっぱりさんまさんを通すんですね。
さんまさんというフィルターを通して世の中を見てるから。
あ、さんまさん結構早くもう見てはって、コミックとかも。もうだいぶ前からその鬼滅の話題はヤンタンで出てたんですよね。
ね、だからその時のヤンタンのね、その回の時に M 角さんがツイッターで上げてらっしゃいましたしね。
じゃあ M 角さんももう早くに、
はい、
もうチェックされて。
もうチェックしました。
さんまさんは先。
いや、もうさんまさんが
言うたから、
うん、読み始めたみたいな感じで、はい。
だから、さんまさんって、もう、あらゆる人と共演、ね、うん、もう40何年芸能界でトップでいらっしゃるから、はい、それを研究してるから、
はい、
M 角さんはほんまは、もう、なんて言うんですか、
全部知ってるんですよ。
実は、すべてのことを知ってるんですよ。
全知。
全知全能の神なんですよ。
そうそうそう。
結果的に。
ね、はい、
だから、さんまさんが取り上げない話題のジャンルは、著しく弱いんです。M 角さん多分。
いや、もうその通りだと思います。ね、
だからさんまさん絶対、まあ多分ポリシーでしょうけど、ニュース番組とかなさんないじゃないですか。
そうですね。
だからニュースとかは M 角さん。
もう全然ダメです。全然追いついてないです、ね。
追いついてるんですか、そこは。だからさんまさんがスポーツの話題とか、その辺はまあ同じように。
そうですね。ワウワウとかで、なんか、こんな番、LBA とか、
はい、
やってるって聞いたら、ちょっとチェック、
チェックして。
チェックをしてよく分かってないこともある、多いんですけどね。
さんまさん、スポーツ詳しいじゃないですか、海外の。
あ、そうですね。アメフトとかもすごく詳しいんですけど、僕、アメフトはちょっと、スーパーボールとか見たりするんですけど、はいはいはい、 でそこまでのめり込めないですちょっとよくわからない
ルールはご存知
ルールはねもうずっと見てるんでもうそれこそもう20年ぐらいスーパーボールは
さんまさんが言うから
見るから見てるんはいるんですけどまあ面白いのは面白いんですけど
もだからもしさんまさんがニュース番組とかやりだしたら大変ですよね、うん、M角さんも
それも抑えな
あかん抑えなあかんからよかったですねさんまさんがニュースしないっていうのは報道番組を、
はい、何がよかったんかわからんけど
主演男優賞は、善逸さん、善逸ちゃんは、M 角さん。
ああ、来ましたね。ここでまず1票入りましたね。
1票入りました。正しいっていう字書いてください。はい、1と、はい、はい。横に1本入れてください。助演男優賞、てるえさん。作品賞、細田正史さんの回。M 角さんと同じ、新潮社から、うん、はい、沢村正史を。うんさんはただ死にいいか真空を飛ばせた男を出版なさいました、うん、細田正史さんの回も結構入ってましたね、はい、作品賞に善逸、はい、ちゃん初めてのお手紙やと思うんですけどありがとうございま す, います、こちらはラジオネームエキスポ81さん、はい、この方は初めてじゃなくて前からね、聞いてくださってるたまにメールもくださってるんですけども、はい、墨田先生こんにちは毎週楽しく拝聴しております主演男優賞、墨田竜平。あれ申し訳ない、M角さん、ちょっと、あれ、また読む順番間違えたかもしれないですが、はい。作品賞、4月8日、緊急事態宣言。はい。6月3日、堺のおじさん、うん、同時受賞ということで、うん、はい。堺のおじさんね、私の中高時代の友人で、うんはい、コロナの最前線で、うん尽力してくれてる男です。うん助演男優賞は、カミソリ負け弁護士軍団。
それは私が入ってるんじゃないですか。
いや、あなた入ってますね。はい、入りました、ついに。はい、主演女優賞、花房観音、はい。来週お越しいただきます。助演女優賞、芦田愛菜ちゃん。フレーズ賞は、これ竹内先生ですかね、賢者モードになるのが犯罪ならば、私は党に無期懲役。かっこいいじゃないですか。オールナイトニッポンポッドキャスト時代から聞いているので、ついにアカシアサンマヒストリーを出版した M 角さんが主演男優賞にふさわしいと思うのですが、今年はどうしてもコロナ禍を無視できませんでした。4月8日、緊急事態宣言で皆が疑心暗鬼になっている中、エモーショナルになって語る墨田先生の言葉は胸に来るものがありました。うん、そして堺のおじさんが出演した6月3日、うん、友人関係だからこそ聞けた医療現場の生の声。遺書を書くほどの覚悟で仕事をされているのは衝撃でした、うんうん、この2回は今年のギャラクシー賞だと思います、うんフレーズは、うん、愛之助さんを弁護する竹内先生の言葉を選びました
その回だったんだ
そうですそうですラブリンが、ねはいはい女性と LINE をしてて、まあ、その中にそういう、うんまあ、エッチな、うん、文言もあったということで、うん来年は知的でゲスな話題がたくさん聞けるような世の中になってほしいですね、うん、追伸お誕生日おめでとうございますご両親に感謝する日ですね
ちょっと諭されましたね
いやいやあのねここは私がいつもこの言葉に、はいはい、あの疑念を持ってるとほうあのよく SNS で、はい、あの、産んでくれてありがとうとかあるいは子供が生まれてきてくれてありがとうみたいなことを SNS で
大概やると、うん、
大概的に心の中で思っときなはれということを常々言ってますんで、うん、はい。ねえ、M 角さんは Facebook とかなさってないじゃないですか。はい、Facebook やってると、はい、誕生日って登録してるとお祝いメッセージが来るんですよ。
はい、ああ、はい、
うん。でも、そのお祝いメッセージ問題っていうのは僕ずっとこの問題を考え続けてるんですよ。
はい、
で、ね、Facebook とか SNS って友達とは言っても、うんはい、その関係に、
はい、まあね、
濃淡があるじゃないですか。
濃淡があります。もう、うん、すごいグラデーションがね。
で、はい、特に誕生日おめでとうメッセージ送ってくる人は、
はい、
淡なんですよ。
淡い。
淡い。淡い。
よく言えば淡い。うん、
会ったこともないけど、友達申請してこられた方とかと、はい、まあ、まあまあ、ええか、顔写真も出してはるから、とか思って友達になって、で、おそらくラジオも聞いてくださってない。はい、
聞いてくださってない、うん、あ、ない。
うん。なんか、リスナーの方だったらコメントくださるんですよ、ね。あの回がどうでしたけれどもなく、
はいはい。
うん、多分、定型のね、
あ、なるほどね、うん、今日の放送楽しみにしてますとかもなく、
うん、で来た時にどう返すべきかっていつももうね、うん、途方に暮れるんですよ、はい、でも今年は無視しようとか思ってたら、はい、本当にお世話になってる先輩からも期待するんですよ、あ、これどないでしょうと、でそれは返さずにはいられない、うん、ってなったら、うん、他のこの淡い関係性の人を無視してたら、うん、人によって区別する人間やと、
ね、現れちゃうんですよね、うん、
それが可視化されるでしょ、ね、こいつは人によって態度を変える男やと、はいはいはい、うん、
だから全部文章を揃え
て、だから全員に文章を揃えて、うん、ありがとうございますって返さざるを得なくなるんですよ、ね、それを毎年繰り返してるんですけれども、
う
ん、
悩ましいところ
ですね、悩ましいところではございます、ね、こんなこと言ってる場合じゃないんですよ今年はいっぱいこのね、はい、メールいただいてるんでどうしようかな、うん、ラジオネーム浦窓さんからいただきました、はい、作品賞ですね、あ、東京都女性40代の方です。9月2日後放送会、テルエ先生宙に舞いながらもパーフェクト愛の手により不思議な感動を与えた回でしたテルエさんがこけた回ですね、こけながら御堂筋で、
淀屋橋のあたりで、
は
い、近くで、
はい、こけながら放送に駆けつけたと、はい、あ、感動はなかったと思うんですけど主演男優賞カミソリ負け弁護士軍団の先生方、
主演に来ますか、
はい、カミソリの要素が全くないおっとり温厚な先生方の無償のフレンドシップに胸打たれました
いやだからカミソリ負けなんですけどね
もう名前の通り、
はい、名前の通りなんですよね、はいはい、それな、
主演女優賞伏見のお祭り娘さんよく覚えてますね、電話で出てくださった、引き込んでますね、うん、あの伏見のお祭り男さんもメールくれてたんじゃないかな、お父さんの、はいはい、リスナーのお嬢さんという方で、はい、とてもできた娘さんでした、そうですね、フレーズ賞迷惑系 YouTuber テルマリュウっていう、はい、これ架空の存在なんですけども、はい、テルエ先生のことをいつも、もう勝手に私らの頭の中で、はいはい、もう迷惑系 YouTuber
いろんなとこ突撃してる
んちゃうかと、突撃するんちゃうかという疑念がございまして、はいはい、で浜栗防衛賞特別賞、はい、岡口喜一裁判官、5月13日放送会、緊急事態宣言下に仙台から電話で出演してくださった岡口裁判官、通常ではない社会の緊張感の中で重大なテーマを真剣にお話しくださっているにもかかわらず、うん、どこかほんわかとした独自の存在感を醸し出しておられるのがとても良かったです、はい、ビールを飲みながらというのも安心しました、うん、この放送回は後半のハマグリボーイズ小芝居もとても楽しかったです
ああそんなありましたね、なんか
そういう回もありました、はい、ね、NHK のニュースで報道されると、はい、いうこともあったんですが、うん、この番組には触れられないという、はい、扱いもございました、うん、はい、こちらこんばんはご覧と言います、うん、楽しく毎週楽しく聞かせてもらっています。今年も1年あっという間に終わりましたね、はい、ご覧さんかなり長文で送ってくださってるんで、はい、ちょっと一部割愛して、アカデミー賞風に書かせていただきます。助演男優賞長谷川弁護士、出演回数最多の23回ゲストがいないときはほぼ長谷川さんが隅田さんをサポートしていた影の功労者ですね。朗読の声も渋いです。1年間お疲れ様でした。ねぎらいの言葉もございます、はい、長編ドキュメンタリー賞 M 角さん、明石家さんまヒストリー買いました。
ありがとうございます。
本を読むのが苦手な自分ですが、この本は次のページを読みたくなる衝動がすごいです。うどうなるのどうなるのの連続ですそしてそれが文字なのに頭の中で勝手に映像に変換されます。先週放送されたさんまさんのドキュメンタリーもこの本を読んだ後だとより味わい深いです。あとロフトプラスワンウエストのイベントも最高でした。本には出せない、写真が出てきて本当に楽しいイベントでした。あ、一つ気になるのはさんまさんの会話部分、あれはどうやって書いているのでしょうか。現場にいたわけでもないのに本当にあった会話のように読めてしまうのが本当に不思議でした、うん、これは、うん、ね、本の中で、はい、さんまさんの若き日の、まあ、いろんな方との会話が再現されてるんですけれども、うんうん、あれはまあ
そうですね、まあ、さんまさんがその会話部分も、はい、語ってくれてるっていうところもありますし、それがない場合は、その、まあ、さんまさんと例えば誰ですかね、まあ しんすけさんとの会話だったら、はい、まあ、いろんなさんまさんとしんすけさんの会話を何回も聞いてるので、そこから、まあ、こんな感じの口調でこんな感じのことを話すだろうな、はいはい、ここのシチュエーションではっていうところもありますし、だからその時々によってまた違うんです。例えば少年時代の大西康夫さんとの会話とかは、
はいはい、
あ、僕がこう、まあ、こうだろうなって想像するっていうところもありますし、でも基本的に、まあ、さんまさんがその大西康夫さんとのやり取りで自分で会話を、ね、はい、大西さんのところもこういうやり取りを伝えてくれてるっていうのを念頭に置きながら、はい、こうセリフを書いてるっていう部分もたくさんありますね。
だから本当にその、うん、まあ、さんまさんが放送で言った言葉だけじゃなくて、はい、M 角さんが、はい、その M 角さんの中にあるさんまさんの今までのいろんなフレーズとか、はい、あるいは他の人との会話の、うん、もう、そう、データがすごいですから、それに基づいて再現してる部分があるってことですよね、
うん、そうですね、まあ、まあ、おそらくこうだろうっていうことなんですけど、うん、
そこがすごいですよ、
リアルに接近してるんでしょうね、そこがもう、
そう、データが、そうでないとね、うん、例えばその少年時代も、はい、もう結構淡々と進んでしまうので、でそれでもね、あの例えばの相撲大会でさんまさんが個人戦で準優勝するっていうところもあるんです、
中学の時、
はい、あれはもうメルマ旬報で連載してる時の、あれはもっと長く、のその取り組みどんな取り組みだったかっていうのも
それはあの取り組みの中身はもう想像ですか、
はさんまさんが基本こういう形でこうなったって言ったのを、それをその合間をちょっと想像しながら、こう最後こういう風になって、まあ、最初はこう、なんていうんですかね、
最後にこういう投げで例えば決まってるとしたら、その前に前みつをさんまさんが取ってみたいなことを自分で、
部分的にさんまさん説明してくれてたんですけど、は
い、もっとこうどうしても空いちゃう部分がありますよね、空白部分が、
そうですね、それをもう少しこうドラマチックにっていうのがおも面白いかなって、ね、ただ単にそのまま事実だけで
結果だけ書くんじゃなくて、
そう、そこでめちゃくちゃ書いてたんですけど、やっぱ本にするとなると、うん、ちょっとそこは僕の妄想というか想像がちょっと膨らみすぎてたので
そこある部分を抑えて、
うん、抑えて、もうかなり悪行の部分はもうじ、まあ、さんまさんが語ったことを基本にもう、うん、ちょっと少なめで、編集 したんですけどね、
そこがすごいですよ。もうだからさんまさんなわけですよ。
そうですよね。そういうことなんですね。だから血肉化してるから。
そうそうそうそう。
すごい考えましたね。あの相撲の取り組みをめっちゃ想像してこう、だいたいすごい100キロぐらいあったそうなんですね。相手が
中学生なのに。
でさんまさんは細身だ。でどういうふうにこう対戦したのか、まあ、ぶつかっても跳ね飛ばされるような感じだと思うし。
そうでしょう。
でそれでも前線したみたいなんで、あ、こうだろうなとかいう、
やっぱりねそういう M 角さんのに対する、ね、メッセージも多いですよ。このカコポンさん、
はい、
メッセージ1、作品、カコポンさんは女性ですね、30代大阪の方、はい、作品賞真夏のサイキックミーティング、うん、主演男優賞竹内義和、
はい、
あ、ちょっと M 角さんが出てこないな
またチョイス
またチョイス助演男優賞北野誠、香川照英、
はい、並び立つんですね
北野誠、香川照英なかなかナイトスクープのね、はいはい、あの探偵紹介する時も神岡龍太郎さんが北野誠、香川照英と言わな
かった、おいおいって、
おいおい
誰や
立原圭介っていうのは香川照英っていうのは、はい、主演女優賞該当なし、
はい、
該当なしのは真剣に選んでくださってるから
さ、そうですよ、
逆にね、
う
ん、助演女優賞芦田愛菜、愛菜ちゃん多いですね、強いですね、フレーズ賞承認欲求まあこれ香川照英が承認欲求のお化けだということ で、はい、でその他で出てきてます、その他 M 角さんおめでとうとい う、
あ、 ありがとうございます、
別枠ですな、もうね、
賞に収まりきらんと、
うん、今年の M 角さんのご活躍は、ね、はい、ラジオネーム竹内さんからいただきました、
はい、
作品賞ハマグリボーイズをはじめ竹内兄貴まで電話でリレーゲスト出演があった回、 放送日を忘れてしまいましたが、非常事態宣言中における放送として心が熱くなった忘れられない回でした。うん、おそらくだから竹内兄貴が、
はい、
高井隆史先生が、
はい、
歌舞伎町のセクキャバで、ね、緊急事態宣言下でおっぱい揉んでた問題に関して、はいはい、電話出演で見解を述べられた回。
満額回答や。
満額回答やって
る。
よく覚えてるな。あ、主演男優賞、M 角さん。
あ、ありがとうございます。
2020年度においては存在感と躍進度がダントツだと思います。
はい、
ということで、他にもいろいろ書いてくださってます。はい、こちら、エキスポ81さんが、もう一度熟考したらしいんですよ。
お
う
お
う、一旦メール送って、先ほど、ね、
出てきました、ね、
出てきましたけども、はいはい。もう一度熟考した結果、もう一度再度熟考した結果、
はいはい、
フレーズ書を変更したいということですね。
変えてくれと。
変えてくれと。さっきは、変なの入れてましたわ。うん、何でした
竹内先生のですか、
竹内先生の、
うんうん、賢者モードに、
賢者モードにな
るのが
犯罪ならば、うん、自分はもうすでに無期懲役だと。そんなんじゃダメやと。
ああ。
そんなんじゃダメだということで、M 角さんの宿題やった記憶ないに変更させてください。何度もメールすいません。もう驚きましたよ。宿題やったことない男がね、
ああ
いるなんて。
でもあの時、あれからちょっと、思い出してたんですけど、はい、あれね、僕やっぱノートはね、
はい、
めちゃくちゃ取ってましたね。
授業のノート、
授業のノートで、それを必ずきちんと提出してたので、
はい、
まあ、それもあんまり怒、ね、強く怒られへんかった理由かなとか。
授業は一切聞いてなかったんです、ことはないんですか。
ないです。じゃあ、まあ、そのまんま映すだけなんですけど。
でもそれが、やっぱりその今の、書き起こしの片鱗といいますか。
ちょっと思い出したんですよね。
余計怖いですね。ノートめちゃくちゃ取ってんのに、一切宿題せえへんやつ。
ちょっと不気味やったね。
先生不気味ですよね。こいつは。
なんかね、天才肌みたいな。
天才肌みたいな。
ほんで、まあ、たまにね、その友達が代わりに宿題やってくれたりして、出たんで、
だからね、
僕逆やと思うんですよ。ノート取ってるやつが宿題代わりにやるパターン多いと思うんですけど、そのノート見せてくれはなかったんですか。
あ、そうそう。
M 学いつもノート。
あ、どうかな。
いや、完璧に取ってるからっていう。
中学ぐらい貸してたかもしれないですけど、
はあ、
もう勝手に見たらええわみたいなだと思うんですけどね、
は
あ、そう、本当にノート、それはすごく記憶にこう。
へー、なんかそういう人が言ってることを書いて残すっていうのが、
まあね、その頭には全然入ってなくて、ただ綺麗に書き写すみたいな、そのまんま書き写すっていうノートなんですけど、
なんかまた意味合い変わってきますよね。そうすると宿題やった
ことないの意味がね、
なんかね、
うん、ただのアホみたいな。
そうす
ね、なんか、
そうです。
ラ
ジオネームことの侍からいただきました。墨田先生、M角さん、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
墨田先生、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。僭越ながら、はまぐり顧問アワードに票を投じさせていただきます。はい、選考理由は、箇条書きにて失礼させていただきます。作品賞、岡口喜一さん。番組史上最も話題になった回のため。主演男優賞、土橋徹さん。私の義理の父ですね。満を持しての登場。東映実録シリーズは印象的で、またのご出演を。
はい。
また、今度27日に杉作 J 太郎さんが主催されている松山サミットというオンラインイベントに親子で出ます。はい、オンラインイベントなんで、一つのパソコンに収まるべきか、分けるべきか、
どうするべき
か、悩みどころですね。
端末をね、端末という
の、
ね、う
ん、でも、義理のお父さんとね、
並んでる人
あんまりいないよ、
うん
うん、オンラインの飲み会、イベント、
うん、
ね、
うんうん、
日本中で初めてですか、そのいろんな幾多のそういうイベントあったと思いますけど、うん、一神道の姻族と一つのパソコンに収まるという展開は、
ね、
はいはい、助演男優賞、香川照江、かっこテルマリウさん、スミーズ事務所謹慎となったり、迷惑 YouTuber として活躍するなど話題にことかかず、
ね、
最優秀新人賞、堺のおじさん、
はい、
コロナ禍の最前線での奮闘に敬意を表して、 伝えておきます。主演女優賞芦田愛菜さん。マナちゃん多いですね。すごい。信じることに関する発言など引用回数の多さより一回だけやと思うけどな。主演女優賞墨田先生の奥様、ご自宅のカレンダーに湯豆腐食べ比べた選手権と書き込むほど家族総出で墨田先生のバックアップをされていたので、でミュージック賞、これは4月8日の放送で長谷川先生が紹介、
はい、
あらゆるイベントが中止になった今年最も印象深い曲ということで、長谷川くんが、
はい、
まあ手柄を横取りしてるようなところあるんですけども、これは佐山ディレクターです。
そうなんですよ、はい、私じゃないんですよ。
佐山ディレクターが、はい、あ、そうですね、そういうあらゆるイベントが中止になった時期に紹介してくれた曲です。墨田流平のハマグリ御門の編、今夜はハマグリ御門アワード2020お送りしております、はい。まあ、M 角さんを最優秀、はい、最優秀じゃないか、主演男優賞に推してる方も多数いらっしゃるんですが、はい、ここで M 角さんから、まあ、最終アピールといいますか、今年の M 角さんの活動の集大成といいますか、はい、お話ししていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
11月18日に、
はい、
ロフトプラスワンウエスト、はい、そこのイベントで M 角さんがあのお客さん、ね、オンラインのお客さんにも思う含めてですけれども、まあ、ある約束をなさりまして、
そうですね、
その約束っていうのを教えていただけますかね。
その僕が本をね、
はい、
完成したことを、
ええ、
まあ、さんまさんに報告しに行く、
はい、
そしてさんまさんがどういうふうに反応してくれ、対応してくれたのかとか、うん、はい、そういうのを皆さんに報告するっていう風に最後ね、イベントの最後で言って、
しかもそれが、まあ、18日イベントで、
はい、
それが2日後やと、
20日かな、
はい、
20日にイベントがあって、
あ、ごめんなさい、11月20日ですね、イベントは。そうです、ね、
で11月22日に、はい、僕がスタッフとして携わらせていただいてる、誰も知らない明石家さんま、
日本テレビ、この間の日曜日に放送があったんですけど、
はい、うん、その特番の収録があったんですね、
はい、
でそこ、その日に今本を完成しましたって持っていくっていうふうに決めてたんですけど、
はい、そうなんですよ、いつもだから裏方で、
うんうん、
ね、リサーチャーとして加わってらっしゃるんで、収録現場に立ち会ってらっしゃる、
はい、
わけですよね、
うんうん、
でもいつもはその番組の収録現場でさんまさんに声かけたいとかっていうのは全然できない状況なんですよね。
できない状況なんですよね。もう一度もしたことがなくて、はい、でまあけど今回ね、やっぱ本を持って行って直接っていうことで、はい、行ってきたんですけど、はい、まああのこれまでね、
はい、
あの東京の麹町にある日本テレビで収録は行われてたんですけど、はい、まあ、今回はもういろんな事情があって、世田谷区の砧にある TMC というスタジオで、はい、まあ、行われることになって、で僕初めてねそのスタジオに行くので、
はい、
なんかさんまさんに声をかけるチャンスがあるのかも全くわからない状態で、
あ、そうかそうか、シチュエーションがなかなか想像できなかった
っていう、ね、
場所が
とね、
で、収録開始が、うん、午後3時から
はいはい、
だったんで、で僕が TMC に、入ったのが、はい、1時半だったんですね、で、まあ、今回はコロナ禍ということで、はい、まあ、スタジオに入れるのは、
はい、
最小限のスタッフさんと、
うで、そうでしょうね、
観覧客も9人ほどで、
うん、あ、観覧客はそんだけしかいなかった、
うん、は
い、
で僕も最初は観覧席で見れるんじゃないかっていうふうに言われ、はい、僕はあの見れなくて入れなくて、はい、で、3階にあるあのスタッフルームに案内されて、でその部屋にあるモニターで、まあ、収録の様子を見ることになって、で、そのスタッフルームにずっといてたら、まあ、まあ、さんまさんにご挨拶することはできないわけなんですよ、3階にあって、でさんまさんがどこにいるのかもわからない状況のままだんだん時間が経っていって、でさんまさんの個人事務所の社員さん の, あの杉井さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方にメールを送って、
はい、
で、まあ、さんまさんにご挨拶するタイミングとかを相談しようと思ってたんですけど、まあ、杉井さんからの返信がなかなかなくて、で、2時半になっても返信がなかったんですね、
はいはい、
でもあと30分で収録が始まってしまうので、
はい、
まあ、これまでの経験から察すると その収録後だとさんまさんにご挨拶するタイミングはまあさらになくなると思っていたので、は
い、あそうかそうかさんまさん帰るの早いですもんね、うん、
さーっと帰りあるしでも思い切ってそのスタッフルームから出て、まあ、2階に降りていったんですね。
はいはいはい。
だから、まあ、そこはもう戦場みたいになってて、もうスタッフさんが走り回ってるんですよね、はいはい、でも AD さんとかもうなんか必死の形相でなんかカンペを書き直してたり、うんはいはい、でディレクターさんがそのなんか確認作業してるんですよね、でそん中僕はとにかくさんまさんの楽屋どこやってキョロキョロキョロキョロしてたら、まあ、さっきあのスタッフルームに案内してくれたスタッフさんがまた声をかけてくれて、はいはい、どないしたんですかみたいな、ね、あ僕ちょっとあの杉井さんにご挨拶したくて、はい、ちょっと杉井さん探してるんですけど、はい、あじゃ あの見かけしたらあのご連絡しますのであの3階のスタッフルームに行って、まあね、優しく言ってくれてるんですけど、まあ、邪魔やと言われてるわけですよね。もう本当に邪魔なのは分かってるんですよね、でもなんとか杉井さんいてへんかなとか、でまあ、仕方なしに、まあ、そう言われたんでまだ3階のスタッフルームに戻って、でもう一度杉井さんにメールを送って、はい、でもねあのなかなか返信が来ないんですよね、で2時45分になってもう本番15分前になって、もうここにおったらもう絶対あかんと思ってもう一回2階に降りていって、
はいはい、
ほんだらまあこう出演者の方がね、まあ、ある部屋にこうノックして、まあ、入っていきはって、
はい、
だからその奥からねかすかにこうさんまさんの笑い声がそう聞こえてきて、あの部屋がさんまさんの楽屋だと、
あもう
やっと分かって耳で分かって
聴覚で探したわけですね。探
したっていう。そうで少しずつその部屋に近づいていって、まあ、時計を見たら2時50分だったんですね、はいはい、であと10分で収録開始、で杉井さんもいない、でもどうしようかなと思ってたら東野幸治さんが、
はい、
まあ、その部屋の扉をこうノックして、で扉を開けたまま、はい、さんまさんに挨拶されて、
ほうほうほう、
でそのままさんまさんと東野さんの雑談が始まったんです、
はいはい、
で 2,3 分ぐらいそのお話しながらわーわーって、はい、岡村がどうのこうのとか言って、はいはい、で言ってるのをやってたら、まあ、総合演出されてるスタッフの方が東野さんを呼びに来はって、はい、もう本番が始まりますみたいな、はい、スタジオへって言ってんで、はい、東野さんはそのままそこスタジオに入っていかだからその扉開いたままだったんです
よ東野さんが開けてくれた扉
で、まあその時多分2時58分、
はい、
でもう始まるんですよ
28分、うん、
で、まあ、スタッフさんはそれぞれ配置ついてるのに周り誰もいないような環境だったんで、
はい、
まあ、ここしかないなと思って、うん、その扉の前に立ったら、
はい、
あぐらをかいてるさんまさんと目が合ったんです
よ、ね、目が合った
そうなんですよ。で、まあ、軽く会釈して、はい、で近づいていったんですよね、もうここしかないと思って、
うん、そらそうや。
で本を差し出しながら声をかけて、
はい、
で、まあ、その事前に何を話すかっていうのはもう決めてって、まあ、キーワードは、
はい、
あの本感謝一っていう
もう一回お願いします。
本感謝一って言って、あの本が完成しました、写真を一枚撮ってくれませんかの略なんですけども
でも自分の中で
絶対に忘れたら
あかんので、
本はね、そうなんかやっぱりテンパってしまうと思ったんで、絶対本が完成したことを伝えて写真を一枚撮ってもらうんやと。
本感謝一、これ最後にフレーズ賞出たんじゃないですか。
出ましたね、
本感謝一。
そうで、どうしてもね、皆さんにお世話になったり、はい、もう応援してくれる方にもう写真めちゃくちゃ報告した時分かりやすいと思ったので、
は
い、
なるほど、
あの持ってきましたみたいな。
榎角さんはずっと今までさんまさんに何回もね、いろいろ聞きに行ったりしてるけれども、写真は一回もないんですよね。
ないんですよね、うん。で、まあ、まあ、お話しできる時間はもう30秒ぐらいだと思っていたので、はいはい、で、まあ、さんまさんはその要領を得ない話が大っ嫌いなんですよね。
だから、
とか、うん、とかいうのはもう絶対ダメで、もうもたもたしてたら、もうさんまさんの表情がどんどん崩れていくので、もうとにかく噛むことも許されない。
いや、それはいいでしょ。いや、それは、それはいいんじゃないですか、噛むのは。
30秒やったらそれぐらいかなと思って、
緊張ですね。
で、まあ、 さんまさんにね、はい、この本が完成しましたって持って行ったら、はい、ああそれもらったぞって言われて、
あもうすでにもらってらっしゃった。
そうなんですよ。あそうなんですかって僕ちょっと驚いたんですけども、はいはい、であのあそうあそんならさんまさんが、そうかお前このスタッフやったもんなって言ってくれたんですよ、
はい、
であそうなんですよ、
ちゃんと認識して
認識してくれてると思って、はいうん、でもそこでもシャア1を行こうと思って、
まあ、写真1枚本は終わったから、はい、
そう写真を1枚撮っていただけませんかって言ったら驚かっていう感じで、はい、ファーってこう寄ってきてくれて、で僕も急いでスマホ出して、はい、でカメラをこう反転させようとこうしてたら、はい、自撮りで撮ろうと思ってたら、すっとこう手が出てきたんですよね。でも、まあ、多分もう夢中でこうスタッフさんの顔とか見てなかったんです、多分マネージャーさんのだと思うんですけど、スッと手が出てきて、はい、もう僕も反射的にもハッて渡してでも顔も見ずにもう本を取り出して、はい、で本を胸元にフォッてこう上げて、はい、一緒に本と一緒に撮ろうと思って、はい、ほんだらさんまさんがスッとこう手を添えてくれたんですよ、
本に手を添え、
ほんだらまあグッとこう力が
また感じたわけですよ、さんまさんの力を、
さんまさんの力が、あのイベントの時にね、6年前のイベントの時にね、
そうです、59回目の誕生日を勝手に祝うかい、
そう、うん、あのイベントの時に大事を書いてもらった時に
新幹線の中乗っていってね、
でマジックのあのマッキーってあるじゃないですか、そうなんですよ、あれをね、さんまさんに大事書いて、お書いてあるわっつって渡したら、はいはい、あの太い方やって言われて、
そう細い方をさんまさんに向けて渡そうとしたんです
よ、キャップ取ってね、はい、ほんだらパッてさんまさんがその太い方のキャップを持って、はい、で僕はもう本体を持っててちょっと引っ張り合いになったんですよ、はい、
そう引っ張り合った、この6年前あの時におっしゃってましたね、
あの時感じたあの力がこうグイッと押されて
あれ以来の6年ぶりのグイが、
で僕はハッて思った瞬間にシャッター音が鳴ったんですよね、はい、カシャンって、その瞬間が、あの、写ってる写真、1枚だけね。
1枚だけ撮って。1枚だけ。それが、M角さんがツイッターでアップなさった。
そうなんですよ。
ああ、だから、そっか、6年ぶりのさんまさんのこの引力を。
引力
を。グイっていう。それがまた、いいですよね、うん。6年前はイベントの大事書いてもらうマッキーのペンを引っ張り合う、ね、時あって、そっから6年後、今度はついに本を出す。
添えてくれて。
で、本をこう持った手と、こう手で引っ張り合う。
いやそうなんですよね。もうほんま最高の30秒でしたね。まあ、ね、パッと帰り際ね、はい、パッと見たら、日テレの菅健二さん。
はい、ガース
。
本物のガース。本物ですか、元祖ガースですよ。
めっちゃなんか苦笑いされてて。
なんで
いや、なんかね、微妙な表情されてて、まあ、痛いやつやなと思ったんかなとか思うんですけど、で、僕はもう、今日の収録楽しませていただきます。じゃあ失礼します。でも、そのままもう、さーっと去って、で、スタッフルームに戻って、でもう戻ったらもうすぐ収録スタート、はいはい、で、まあ、始まったんですけど、で、もう今回のね、まあ、収録あのちょっと異例なことがあって、はい、まあ、あの1時間10分ごとに休憩が入って、はいはい、で、まあ、換気と消毒をもう念入りに、ね、スタッフの方が行って、で VTR 部分は、はい、1.3 倍速で流すっていう、
そうなんですか、
そうなんですよね、まあ、そういう状況で始まって、はいはい、でそんな感じで、収録がこう今日大変やからなって、はい、こう巻きでいかなあかんねんってさんまさんが言ってる
オープニングのトーク、
オープニング、はい、その時に東野浩二さんが、はい、明石家さんまヒストリーの話題を出してくれて、
どんな感じで東野さんおっしゃったんですか、
ね、最初はあのこのその誰も知らない明石家さんまっていう番組、はい、僕多分は芸能界で一番好きなんですよって東野さんがおっしゃって、はい、で、知ってますって、はい、皆さんにね、あの明石家さんまヒストリーっていう本が出てるの知ってます、 M 角さんっていう方が書いた本があって、その場でね、
東野さんは扉を開いてくれるな、さっきのあの楽屋も2回目の、
はい、ほんだらさんまさんが、はい、ああもうそいつはこの番組のスタッフやっとんねんって、このその M 角くんはって、
ついに出た
M 角くんってね、
うん、
M 角ってさんまさんの口から出たのも、まあ初めてだと思うし、はいはい、僕も聞いたの。でもびっ くりしたのと、なんかようわからん戸惑ってね、で嬉しいのと、もうめちゃくちゃどうしようかって思いながら、でもうあのそんな言うてる場合やない、もう早く行かなあかんねん言うてわーってなって、本当にその VTR が流れ出して、はいはい、で VTR がその流れてる間、はい、まあ、あの墨田さんとかあの水道橋博士さんとかも応援していただいてる皆さんに、はいはい、広告面も手震えながら売ってました、ね、
そうそう、さっき言ってた写真を写メを送ってくれて、うん、もう僕ももうほんま感動しましたけど、で これを言ってる場合じゃないですよ、 M 角さんの話。
いや、まあ、本当にそう、ね、で、まあ、収録後ね、うん、で収録が終わって、うん、でさんまさんが帰られるところでこう待ってて、はい、たらもうさーっと入ってきて、後ろにはもうスタッフさんがぶわーっとついてきて、はいはい、で僕もわーってご挨拶したい思って、はい、あのさんまさんお疲れ様でした言って大きい声出したら、はい、あお疲れさん言ってそのままもうさーっと帰っていって、だからその場面ではもう写真とかお願いできるような状況じゃなかったと思うので、う
ん、やっぱりその2時58分
8分に
そこだけやったんですね。
でもね、もうとにかくね、うん、あのさんまさんにお話できませんでしたっていう報告だけはしたくなかったんですよね、うん、もうどっちにしろ、はいはい、何でもいいからさんまさんにこう話してこうでしたっていうのを言いたかったんで、だからもう迷惑に、うん、迷惑かけることをなんとなく分かってたんで、もうこれがこの番組に携わるのは最後やと、まあ、覚悟して、2時58分行ったんですよね。
そのほんまにわずかな時間、
もう東野さんがね、うん、そのタイミング作ってくれて、
でまたその本番収録始まって、そう M 角くんっていうフレーズを扉を開けたのがまた東野さんやったっていう、うん、
でその帰りにね、もう7時頃7時過ぎかな終わって、はい、で東京駅に向かって新幹線で帰る、その時に、DM でね、はい、初めて僕送って、あの東野さんに、今日ありがとうございました、はいはい、名前出していただいてって言ったら、あの面白か本面白かったですって、あの今日 YouTube でこれから本紹介しますって始まって、8時その日の8時にアップされた東野さんの YouTube チャンネルで僕の本を紹介してくれたんですよ ね、はい、うね、もうだからもうすごい、僕東京駅で新幹線乗る前にずっとスマホで見てたんですけど、いやめちゃめちゃ幸せな時間でした ね本当に。
だから東野さん心のない男とか言われてますけど、はい、東野浩二ほど心のある人っていないですよね。
本当に嬉しかったですね、本当に。
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和2年12月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。